Information。
まちづくりは地域から、地域で活動されている市民の方や市役所のご担当者の方にスタジオにお越しいただき、共同のまちづくりについて地域での取り組み活動などご紹介いただく番組です。今日は三田市共同推進課から地域担当の古家さん、そして秘書広報課の棚橋さんにお話を伺ってまいります。さて、今年のまちづくりは地域から、この番組では1月からリニューアルされました広報誌の三田な人という連載に掲載された人のお話を伺ってまいります。まずは棚橋さんにこの連載の趣旨を伺っていきましょう。そして後半には1月号の三田な人について地域担当の古家さんにお話を伺っていきたいと思います。それではまず棚橋さんから、三田な人についてどのような連載なのか詳しくご紹介ください。
はい、こんにちは。三田市秘書広報課で広報誌の制作を担当しています棚橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、三田な人なんですけれども、うん、はい、地域で輝く人に聞くというサブタイトルがあるんですけれども、はい、その通りですね、地域の活動の紹介ではなくって、人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーになっております。
あ、人を通じて地域の魅力を伝える、はい、いや、もう少し詳しく聞かせていただけますか。
はい、これまで、まあ、ご紹介していた活動なんですけれども、その活動というのは、まあ、さまざまなことを、まあ、考えて実施された結果だと思うんですね。
なるほど。
はい、でもそれは見方を変えれば、その活動というのはやっぱり実施するに至った背景があると思うんです。で、例えば町の課題ですとか、それを何とかしたいっていう思いが形になったものが活動だと思っております。
そうですね、確かにね。
はい、で、例えば後ほどお話に出てきます今回取材した三田な人の永井ひまわりさんっていう方なんですけれども、はい、ひまわりさんはそのご自身が生まれ育った地域がずっと元気であるようにという思いが原動力となって行動や夢につながっていくんですけれども、やっぱり街づくりにはこういう思いこそが大切で、それこそがその街の魅力にもなりうるんだなということを感じておりまして、で、この思いを、まあ、その広報誌を通じて町全体でこう共有することで、はい、まあ、三田の魅力を皆さんがこう再発見できたり、再認識できるきっかけになると考えまして、で、今回のこの連載を企画いたしました。
ああ、そうなんですね。確かにその人の思いがあってこそ様々な活動があるんですね。
はい、で、またですね、このコーナーなんですけれども、同じ地域の方にも、はい、ご登場いただいて、その今回だったら永井さんですね、はい、その永井さんが、されている活動に対して、あるいは思いに対して、地域の人はどんなふうに受け止めているのかっていうのを、まあ、お話しいただきます。
なるほど。
ですので、この連載、この一つのコーナーでそういった地域のつながりも見えてくるんですね。で、まあ、自分で言うのもなんですけれども、そう、すごくそういう充実した内容になっています。
そうですね、今お伺いすると本当ですね。
ただですね、やっぱり紙面には限りがありまして、どうしてもそういった思いですとか背景をすべてお伝えすることができませんので、で、今回この連載のスタートを機に、はい、ハニー FM さんと連携して、まあ、ご本人に直接、ご出演いただいてお伝えするとこうなりました。
なるほどね、はい、とにかく文字って限られたね、なりますから、はい、ここでじゃあたっぷり語っていただくということですね。
そうですね。
わかりました、はい、どうもありがとうございました。さて、ここまでは広報誌ご担当の棚橋さんに三田な人の趣旨について伺ってまいりました。それではここからは古家さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さて、先ほどの棚橋さんのお話ですと、1月号は落ち原の永井ひまわりさんにご出演いただくところなんですが、ちょうど大学受験真っ只中ということで、地域担当職員の古家さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。三田市共同推進課三輪北部、それから小野地域担当の古家です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
永井さんとはですね、はい、記事にもあるように1年間一緒に椎原の地域づくり協議会で、活動させていただいたのと、はい、今回の記事の取材の時も一緒に話を聞いていましたので、 今日は永井さんに代わって、はい、その思いを伝えさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。それではお話早速伺っていきたいと思います。1月号の三棚人、こちらにピックアップされました永井ひまわりさんのことなんですが、志田原校区地域づくり協議会に参画されたそのきっかけについてまずはお話しいただけますか。
はい、きっかけはですね、記事でも少し触れているんですけれども、
はい、
永井さんの通っている高校で自分で決めたテーマについて発表するという授業があったそうなんです、
はい、
でそこで、出身中学の上野台中学校周辺の地域を研究しようと、過疎化する地域の復興をテーマに選んで、市役所に先生と一緒に相談に来られたっていうのが、そもそものも始まりなんです。
あ、そうなんですね。
その時にちょうど志田原校区の地域づくり協議会が、うん、地域の未来を描く地域づくり計画の策定っていうのをちょうどやってたんですね、
はい、
で一緒に、まあ、計画づくりをすることで、研究テーマの取り組みの参考にならないかなと思いまして、うん、お誘いをしました。
あ、そういういきさつがあったんですね。でそれから記事にあります、町の将来を見据えて必死に今を変えようと動いてくれる大人たちに出会ったというわけなんですね。
そうですね、う
ん、
計画づくりっていうのは4つのグループに分かれて、まあ、してきたんですけれども、永井さんには農業を中心とした魅力づくりをどう考えていくのかというグループに入っていただいたんです。
あ、はい、
で広報誌でもまあ取り上げてるんですけれども、本当にまあいい年をした大人っていうんですかね、おっちゃんたちがもう夢ばっかり語ってましたよね、
はい、
でやっぱりその特産品を作らないといけないかなっていう話になって、真剣に5色のアスパラガスを開発できないかなとか、
はい、
でもし開発ができたら鉛筆、色鉛筆の入れ物に入れて売ろうかなとか、
はいはい、
そんな夢ばっかりを話してました。まあ、あのそんな姿を見てですね、永井さんは自分たちの若い世代、もっと夢を描けるんじゃないかなっていうふうに、まあ、すごく刺激を受けられたっていうふうには話をされてました。
そうなんですね。永井さんがその夢を語っている大人たちの姿に刺激を受けたということなんですね。
そうですね、あの、私もその時その話を聞いて、あの時のことをまあそんなふうに感じてたんだなっていうふうにね、はい、初めて知ったんですけれども、あのその時永井さんが言ってたのは、会に参加をして、はい、で今っていうところをね、はい、必死に変えようとしている、まあ、大人たちがいるんだっていうようなことを初めてまあ知りましたと。
はい、
であと課題だけ並べ立てたら、やっぱりこうしんどさばっかりがこう重なってしまって、はい、何もできなくなってしまうんではないかなとか、あと楽しいこと、そして前向きなことをどんどんまあ考えていって、話をしていくことで自分にも何かできるかもしれないという可能性を見出すこと、それがまあ大切なことなんじゃないかなって、そんなことをお話をしてくれてました。
ああ、そうですか。前向きな未来を描いて取り組む、少し視点を変えるだけでこれからは変わってくる気がするということですよね。
そうですね、あの、課題だけ本当にピックアップして、それだけを聞くと本当にしんどくなってしまいますけれども、
本当そうですね、
そうですね、でそこをまあ前向きに捉えてですね、伝えていくこと、それがまあ大切なのかなと私も思います。で、あの、やっぱり会の中でですね、あんなことできないかなとか、はい、こんなことやろうかとか、そんなことをまあみんなで話してたら、いろんな可能性が感じられて、もっと楽しめるっていうふうに思うんですよね。で永井さんはその時のことを振り返って、こんな話をもっともっと聞いていたいなっていうふうなことを楽しそうに話をされてました。
高校生なのに、ね、大人の中の話をもっともっと聞いていたい。あの記事を読んでいますとね、永井さんの落ち原への愛情がすごく感じられるんですが、そのあたりいかがでしょうか。
はい、そうですね、あの私も話を聞かせていただいて、すごくその、愛情の部分は感じたんですけれども、はい、あの小さい時から地域の人たちに見守られて、温かいつながりの中で落ち原への愛情っていうのが形作られていったと思うんですね。この記事では中学生通学中での地域の人たちとのエピソードに触れて、書いているんですけれども、はい、他にも地元の天満神社のお地蔵さんの話をされていたので、
はい、
そのエピソードをお伝えをさせていただきたいと思います。
嬉しいです。地元の天満神社のお地蔵さんのエピソード、どんなお話なんですか。
はい、あの永井さんがですね、小学生の時、
はい、
私の町の宝物というテーマで、絵のコンテストがあって、その時描いた絵が通学途中にある天満神社のお地蔵さんだったそうなんです。
あ、そうですか、はい、
でそのお児童さんっていうのはですね、うん、毎朝あの子どもたちが学校へ行く途中に立ち止まって、手を合わせて、行ってきますっていうふうな言葉をかけて、うん、
はい、
で学校に行ってたそうなんですけれども、
そうなんですね、
そういうその子どもたちがですね、うん、上の上級生から教えてもらって、
はい、
でまた自分たちが下級生に伝えていく、
うん、
そんな小学生同士のその縦のあったかいつながりがあったんだっていうふうなことを話してくれました。
そうですか。
でまたですね、絵を描いた時っていうのは、その光景っていうのはもう当たり前のようなね感じだったそうなんですけれども、
うん、
コンテストで入賞した時には、はい、実はこの風景っていうのが本当は特別なものっていうふうに気がついたと、
はい、
いうふうに振り返っておられました。
そうなんですね。
でおそらくですね、心の中にはみんなでいつもお地蔵さんに挨拶をして、
はい、
そのおかげで、楽しく毎日学校行くことができるんだと、そんな思いがあったのかなと。だからこの絵っていうものをですね、宝物として描いたのではないかなと思います。
うん、そうですね。
で今、高校生なんですけれども、その前を通るときには今でも手を合わせているそうで、
はい、
長谷さんの中にはやっぱり天満神社やお地蔵さん、それから子供の時のつながり、そんなものが本当に宝物であったのかなと、そんなふうに思います。
そうなんですね。じゃあもうこうお地蔵さんの前で手を合わせるというのが形だけじゃなくって、ご自分の中にちゃんとこう収まっている、あのことだったっていうんですね。なんだか聞いてるだけでとても心が温まるお話です。そんな落ち原への思いがあって高校の研究テーマとして取り上げた地域の復興につながっていくわけなんですが、その部分ご紹介いただけますか。
はい、あの記事にはですね、高校の課題のまとめでは、住民が誇りに思える地域にした上で、魅力を発信していくことが大切とくくるっていうふうに書いてあるんです。
はい、
でその時の取材で永井さんが言ってたことは、町にはそれぞれ魅力がありますと、でその魅力っていうのは勝手に生まれてくるものではないんだと、でその魅力を知ってもらうためには、そこに住んでいる人たちが動かないといけないんですと、そんなことを言ってました。
なるほどな。
で永井さんが思う魅力っていうのは、そこに住んでいる人たちが毎日の暮らしの中で輝いていくことで作られるものなんですと、でそれはそこに住んでいる人たちが自分たちの町をまず好きにならないといけない、生まれてこない、で自分たちの町を好きになって毎日輝くことで魅力が作られる、そんな魅力を外に発信をしていくことが地域の復興であったり活性化に大切なことなんだと、そんなふうなことをあの思うんです。で自分たちの地域を好きになって誇りに思える地域にすることが地域復興の絶対条件なのかなと、そんなふうに感じました。
そうなんですね。やっぱりここでも落ち葉への愛情がベースになってるわけですね。そこからね、落ち原の活性化に向けて永井さんの夢につながっていくということですね。
そうですね。永井さんが大好きな落ち原がずっと元気であるために、自分ができることは何なのか、それを考えたときに、課題にだけ目を向けるんではなくて自分ができる夢を描くことで、それが地元で採れた野菜を使ってカフェを開くこと、そんなことだったんだなというふうに思います。そのために、大学に行ってですね、管理栄養士の資格を取りたいというようなことも言っておられました。
すごい具体的にもう設計できてるんですね。
1年間あの大好きな落ち葉のために、その母校 の, その上野台中学校周辺の茂原であったり、高平の、町教で地域づくりを学んできて、で永井さんは単なるお店としてのカフェではなくてですね、地域のいろんな世代の人、子どもからおじいちゃんおばあちゃんまでみんながこう集まってくれるような居場所のようなカフェ、それから初めてそこに来た人たち同士でも自然に話ができて新しいつながりができるような、そんなカフェっていうのを、落ち原に作りたいんだというような話をされてました。
そうですか。小さい頃から育まれてきた落ち原への愛情が地域の活性化に向けた自分の夢につながっていくということで本当素晴らしいですね。それでは最後にこの三田な人で永井さんが伝えたかったもの、改めて代わってお伝えいただいてもよろしいでしょうか。
はい、永井さんが言ってたのはですね、自分はこんな機会を与えてもらったからこんなふうに思いを持って、これからの町に可能性を見出すことができたし、それを聞こうとしてくれた大人が周りにいてくれたことが私にとってすごく嬉しいことでしたっていうふうに言ってたんですね。
はい、
でまたそれとですね、自分と同じように思っている学生っていうのは多分いっぱいいると思うんで、
頼もしい。
で若い世代っていうのはもっと自分たちが考えていることを伝えてもいいんだろうし、その声に耳を傾けてくれる大人たちがたくさんいることを知ってほしいんだと。で最後にですね、自分の私の話を聞いて、少しでもそんな人たちが一歩踏み出すきっかけになれば本当に嬉しいんですっていうふうに締めくくってくれました。
そうですか。
若い世代であったり、それから年配の人たちもみんなもっともっと自分の街を好きになってですね、で自分たちで魅力を作り出して、で 夢に向かって自分ができることから本当に一緒になってこう街づくりを始めましょうっていうふうな、そんなことが伝えたかったのではないかなと思います。
ありがとうございます。さあ今日は三田市秘書広報課の棚橋さんに前半にお話を伺って、後半は共同推進課から地域担当の古家さんにお話を伺ってまいりました。この時間は街づくりは地域からをお送りしました。地域で活動されている市民の方と市役所のご担当者の方から、共同のまちづくりについて地域での取り組み活動などご紹介いただきました。次は2月16日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。